野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが何か喋ります。
喋ります。
はい、はい、なんかちょっとマリリンが投げやりな感じですけど
気のせいですよ。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、もうあの、はい、ちょっとラーメン食べてお腹が
なんだそれ
ちょっとたまにはね、あのリアルですよっていうことを教えようかなって。
どういうことなの？リアルですよっていうの。
リアル
リアルですよ。はあ、
はい、
そうなんですね、うん、ラーメン食べたんですか？
ラーメン食べてちょっとお眠です。
ちなみに何ラーメンを食べてきたんですか？
味噌ラーメン。
味噌ラーメンですか？
うん、
それはそれは、なるほど、
はい、
ラーメンね。
ラーメン、
まあいいんじゃないですか、
うん、
はい、日本人ラーメン好きだよね。
本当ですよ、ラーメンと餃子がセットですよね、大体
そうね、うん、中国人びっくりでね。
ね、
そう、ラーメンに餃子にチャーハンまでつけちゃうからね。
ね、炭水化物
なんでね、
はい、
まあそんな日本人が大好きなラーメンを食べてきたというところで、はい、今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
滝行とお遍路の話っていうテーマでお話をしていきます。
あ、滝行とお遍路の話ね。
はい、
なるほど、そうですね。
そうですよ。
そうですよ。なんのこっちゃだよね。これ初めて聞く人意味わかんない
よね。そうですよね。
はい、
まあ、まあね、このラジオのマリリンと野村翔平さんは、
はい、
滝行をやってるんですよ。
まあそうね、うん。私はそんなにやんないですけどね。
そうね。
はい、
寒い時期限定ですけどね。
そうですね。
でさらに野村翔平さんはお遍路もやってるんで。は
い、あ、そうですね。四国88箇所を巡ってますね。
はい、うん、え、今何箇所？
今がね、40番まで来ました。
お、じゃあ、あと44箇所。あ、48箇所。
48箇所、そうだね。
はい。間違えた。
はい。まあ、そんなことをやってるんですけど、
はい、
滝行ね。
うん。
あれ、マリリンが滝行し始めて何年になるんでしたっけ？
もう6年になります。
6年か。
6年。
なかなかですね。
なかなか長いんですよ。
なかなか長いですね。
はい。
へ
ぇ、私もびっくり。
そうか、私が初めて滝行をやったのが多分8年前なんじゃないかな、9年前かな、
うん、
いや多分8年前な気がするな、
うん、
8年前の2月にね、初めて滝行をやりましたね。私は
初めてだったんですね。
はい、ね、最初意味わからなくてね、
うん、
なんでやったんだって話ですけどね。
私もね、思いました。いや、滝行をやるきっかけが、
はい、
野村さんがね、
はい、
酔っ払ってる時に、
うん、
野村さんの交流会で、
はい、
酔っ払ってる時に野村さんに、
はい、
なんか、マリリンもさ、滝行やってきたらみたいな感じで言われて、で、私も酔っ払ってたんで、
うん、
あ、やるやるって言って、あの、軽くね、
はい、
返事をしたんですよ。
軽くね。
ただ、
はい、
一人でやるのはちょっとなって思ったんで、
はい、
あの隣にいた人を誘って、
はいはい、
やりましょうっつって、うん、一緒にやりませんかって言ったら、
うん、
いいですよって言ってだから2020年の2月の28日に、
はい、うん、ほぼよう覚えてるな、
はい、あの一番覚えやすくない？
まあまあまあまあ、そうね、はい、
にやったんですよ。
なるほど、
うん、
本
当に何でやったんだろうと思
ってでやってからもう6年ね、え、大体2ヶ月に1回ぐらいやってますよね。
2ヶ月に1回か、多い時は1ヶ月に1回
まあそうだよね。
で、さらに多い時は1ヶ月に3回やってます。
だいぶ滝行マニアですね。
滝行マニアじゃないんですよ。マニアではないんですよ。
なるほど。
はい。
でね、この間も滝行行ったらしいですね。
滝行行きました。
1月何日だっけ？
1月の12日。
12日ね。
成人の日に行きました。
成人の日か。うん、最近の成人の日ってさ、月曜日やるから、もう日にちが変わってよくわかんないよね。
うん、
昔は1月15日で固定だった
の。ああ、そうなんです
か。そうですよ、
は
い、ね、そんな成人式やってる中で、
うん、
あなたたちは
滝に打たれてました
そう、まあ私は聞いてなかったんで行かなかったんですけど
いやいやいやいや、言いました。
本当、
うん、
いや全然覚えてない今あ、ちょうどね、でもそう、1月12日とかは、まあ予定があったのも、あったら、あって行かないと言ったのかもしれないな。
うんうん
うんうん。はい。
はい。
で、なんか聞いたところによると、その、まあまあ、マリリンと一緒にやってるね、方っていうのは私のビジネスパートナーでもあるの、うん、ので、うん、よく知ってて、この間も喋ってたんですけど、
うん、
なんかわかんないけど、 え、寒かったっつってました。寒いというか、もう手がしびれるとか。
そうなんですよ。もうね、あの手が本当にビリビリというよりも、もうビンビン、うん、もうね、あの痛いの。
あ、そう。
何をしても痛いの。なるほど。ですぐ温まるだろうと思ったの。
はい。
あの滝行って冷たい時に、うん、冷たい水に当たった後に、
はい、
出ると体がブワーって熱くなるじゃないですか。
そうですね。聞いてる人は意味わかんないと思うけど。
そうなんですよ。
滝行ね、冬の滝行とかやると死んじゃうみたいなことを思う人いるんですけど、大丈夫です。誰も死なないんで。
うん、
はい。で、打たれると、やっぱ体が反応して、手足はね、冷たくなるんです。
うん、
で、やっぱ体の大事なのって、やっぱ、お腹とか胸の中にあるわけじゃないですか。
うん、
まあ、要は内臓を守ろうとするので。
うん、
なんで手足に熱をあんまり送らなくなるんだけど、うん、この体幹部分というかねっていうのはすごく熱を持つようになるという。
そう
なんですよ。
そうなんですよ。でブワーって熱くなって、
うん、
あ、じゃあもうこの流れであと数分したら手も温かくなるんだろうなと思ったんですよ、
うん、
結果滝行する前からもう手がかじかみ出して、うん、痛いみたいな、うん、で滝行に入っていく、滝行するために、あの滝壺に入っていくんですけど、はい、竹の棒をね、
うん、
ちょっと長い棒があって、それを突きながら杖みたいに、
は
あ、で入っていくんですけど、なんか3人で行って、
うん、
私が最初に入ってったんですよ、
はい、
滝壺の方にね、
はあ、
で後の2人もすぐついてくるだろうと思って、
うん、
で水行するのに3人で一緒にするから待ってなきゃいけないんですけど、
は
あ、あのみんな平行一直線に揃うように、
は
あ、で後ろ振り返ったら、まだ、序盤にしか入ってなくて、その二人が。みたいな。私ずっと入ってないといけないじゃんって思いながらも、まあ、その後すぐに滝行して、で出て、もう手が痛すぎて、竹の棒をこうグッと掴む感じじゃなくて、挟む感じで持ってましたね。うん、
はい、でなんか気温はまあ0度前後ぐらいだったんでしょ。
そうです、そうです。
で水温が 3.5 度とかって聞いたけど、
うんうん、
なんでね、数字的に言うと何年か前にいた北海道だとマイナス15度の中で滝をやったんで、
うん、
数字的に言うとなんか北海道の滝行の方が辛そうに聞こえるじゃないですか、
うん、
でも聞いた話だとこの間の滝の方がなかなかな修行感だったらしいっていう。
そう、もう本当なかなかの修行でした。なんか北海道の方が逆に楽みたいな感じでした ね。
そうなんですよ。だからね、世の中のことって本当こう数字だけではね測れないものってあるんですよ。
うん、
多分いろんな要素があって、で風もなかったんでしょ
う、
う
ん。
風があったらめちゃくちゃ寒いっていうのは分かるんだけど、風もないけどなんかいろんな要素が加わってね、
うん、
寒かったんでしょうね。寒いというか冷たいというか体感の温度っていうのがね、
うん、
なんかあったんでしょうね。
うん、
ちなみにそれぐらいの、まあ、言ってみればこの人生でやった滝行の中で一番、まあ、ある種過酷な環境だったのかもしれないですけど、
うん、
それをやってみて、の感想とか学びとかは何かあるんですか？
感想とか学びですか？
はい、
感想はめっちゃ楽しかった。もうなんか寒くて冷たくてテンションが逆に上がるんですよ。
なるほどね。
変人。
なるほどね。
で、学びは、
うん、
あ、でもなんか昔はもうすごい寒いところに入って滝をするのが本当に嫌だったんですけど、同じところでね。で、だけどなんか入ってくのも全然躊躇ないし、
うん、
まあちょっと嫌だなと思う時はあるけど、
うん、
だけど全然やってみると、ああ、すっきりしたなみたいな感じで、前は恐怖心とかもあったんですけど、それもなくなってるんで、
うん、
だいぶ体が慣れてきたんだなみたいな。
まあね。
うん。
そうですね。
感じですね。
はい。
はい、
気合いですね。
気合いですよ。本当にそうですよ。
本当ですよ。
うん、
なるほどね。
はい、ちなみに、
はい、
お遍路の、
お遍路のね、
お遍路のね、話ね。
はい。
滝行の話。
滝行の話がほとんどない感じです。
そうね。
お遍路の話もちょっとすると、
うん、
まあ、ちょうどそのマリリンが滝行する前々日に帰ってきたのかな、
うん、
まあ、6泊7日でちょっと四国行ったんですけど、
うん、
で高知県の、足摺岬で西側の岬なんですけど、
うん、
そこをぐるっと回ってって、で愛媛県に突入したところまでだったんですよね、
はい、
6泊7日で。だいたいね、6泊7日で200キロぐらい多分歩いてます。
200キロね、
はい、1日30キロちょっとぐらいかな。だいたいね、まあ、30キロちょっとぐらいなんで、実際に歩いてる時間は、 8時間ぐらいかな多分、まあ、休憩とか入れるんでね、まあ、あの朝だいたい6時か7時ぐらいに出発して夕方ぐらいに宿に着くみたいなペースが多いんですけど、
うん
うん、まあ、休憩しながらなんでね、
うん、
まあ、まあ 2、3時間とか休憩して、まあ、もうちょっと早い時もあるんだけど、うん、まあ、いずれにしろそういう1日30キロとか歩いてましたね。はい、もうただ歩くだけですね。
ただ歩くだけね。え、ドラクエ僕はやらなくなんですか。
まあ、それはやりながらなん
です。やっぱり、
はい、あと YouTube とか聞きながらなんです
よ
ね。
YouTube とかね、はい、
ただなんかね、山の中とかちょっと自然が多いところを歩く時は、うん、まあ、YouTube とかも切ったりとか、うん、あと物理的にあの電波がないとかって言ってもらうのでそういう時はね、まあ、景色楽しんだりもするんですけど、うん、まあ、昔の人はね、そんな、ね、音楽とか何もない状態でずっと歩いてたんだからね。
そうですね。
すごいですね。
すごいですね。
今は便利。
本当に。
そうなんですよ。なんで、まあまあ、1日30キロぐらい歩くとね、うん、なかなかのもんですよ、疲労感。もう本当ね、3日目か4日目にもう腰がもう爆発するんじゃねえかって。もう常に痛いわけじゃないんだけど、うん、あのね、かがむとめっちゃピキってくる時があって、
あ、そうなのね、ぎっくり腰みたいな、
そう、ぎっくり、これやばいっつってで戻すのこれもうちょっと行ったら やられるみたいな感じがあったんですけどね、はい、まあそれでもまあまあまあね、で途中から気づいてストレッチした方がいいなっていうのに、あの終わった後、まあ、終わった後っていうか、だいたい宿に着いたら、すぐにお風呂に入って、うん、でちょっとこうストレッチとかをしてっていうのをやったんで、なんとか1週間行きましたね、
うん、
はい、
よかった
よかったね。でまあ1月はお遍路やってる人たちも少ないみたいで、
うんうん、
あの遍路宿っていうお遍路さん向けの安い宿とかがあるんです、民宿とかあるんですけど、うん、まあ、聞いたらまあやっぱ1月2月は少ないねっていうので、
うん、
あの10何人泊まれるところも、
うん、
今回は私だけだったりっていうところもあったんですけどね、でも私からするとなんか冬の方が歩きやすいもんなと思うんだけどな、
うん、
ね、歩いてたら暑くなるじゃないですか、
確か
に、ね、で冬寒いのはさ着ればいいだけだから、
うんうん、間違いない、
なんでみんな冬にやらないのか逆に不思議ってで宿も空いてるし、
うん、
みんなあのお部屋やるなら冬がおすすめですね、はい、
どっちも、
あ、ね、
どっちも冬がおすすめですね、
はい、まあ夏もいいんですけどね、夏のお遍路やるとめちゃくちゃ暑いんで、めちゃくちゃ汗かきます。
ビールがうまいやつ。
いや、そうだね。もうめちゃくちゃ汗かくからね。そう、まあ私はいつの季節でもね、いいんです。
うん、
そう、なので、まあ滝行もそうですし、お遍路とかさ、その夏のお遍路とか冬のお遍路っていうと過酷って思うかもしれないけど、
うん、
別に人間の体はちゃんと対応できるようになってるし、
うん、
服着るとか、脱ぐとか、
うん、
あと、まあ水分取るとか、まあそういうのでね、全然意外とね、やったらできるもんなんですよね。
うん、
はい。なんで、結構、なんかやってると、あ、そうそう。だ今回、お遍路とか行って、うん、で、まあ宿取って、街中で宿取るときとかは、居酒屋とかで、
うんうん、
あの夜は食事したりするんですけど、まあお遍路やってるんですって言ったら、はい、ああ、大変ですね、っていうふうに言われるわけですよ。
うん、
その冬の寒い中ね、まあ0度とかの、朝、まだあの太陽が出る前に、まあ行ったりすると、まあ結構手かじかんだりするんだけど、うん、で大変ですねって言われるんだけど、まあ、別に大変でもないよなと思うしで、まあ、その歩いてる中で本当その道路の工事とかしてる方々がいらっしゃったんですよ、うん、で何気なく見てて、いや、まあ、確かにこれ寒い中俺歩いてるけど、
うん、
寒い中仕事をしてあの社会のインフラ作ってるこの人たちの方が絶対偉いなっていうのは本当思いましたよ、
うん、
そうなんです、
そうですよ、
ね、だからなんか滝行とか、まあ、お遍路とか、まあ、非日常的なものであえてやってるっていうので、なんかチャレンジしてるとか挑戦してるとか、あるいは修行してるっていうふうに思われるかもしれないけど、
うん、
私たちからするとただなんかやりたいからやってるだけじゃないですか、
うん、
趣味だからね、
うん、趣味
だから別になんか偉いもすごいもないなって思ってて、
そうそうそう、そうなんです、
本当にそれよりも、あの、もう仕事でやってるっていう人の方が、うん、まあ私からするともっとこう、まあ、褒めるっていうのとは違うかもしれないけど、感謝すべき相手だなっていうのがね、
うん、
今回の1週間のお遍路では最大の気づきでしたね。
素晴らしいですね。
はい、なんで、ね、それこそまあ漁師さんとか農家の人とかもそうなんだけど、うん、まあ、結構肉体的にきつい仕事をしている人たちへのリスペクトっていうのはね、もっとやった方がいいし、まあ、今後ね、AI とかがどんどん発達していくと、まあ、体に戻っていくっていうのは出てくるはずなので、
うんうん、
まあ、そういうことをね、思った次第でございます。
はい。
はい、 ということでね、まあこれを聞いてて、もし興味ある人、滝行とかね、お遍路に興味ある人は、まあぜひお問い合わせいただければというふうに思います。
はい。
はい。というわけで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、コメントなどありましたら、コメントメッセージいただければと思います。
はい。
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。